黒学の
向いたキラジオ。
秋になるとメニューから消えるのは何かといえばやっぱり冷やし中華ですよね。そんな夏の風物詩、もし一年中食べれる専門店があったらどう思いますか？特に今年なんかは異常なほど暑さが続いているじゃないですか。10月の終わりになっても30度近くなってますよね。あったかいのよりやっぱり冷たい麺が食べたいなってなるし、そうなれば冷やし中華。実はこれ中央線の西荻窪という駅の近くになんと冷やし中華専門店があるそうです。ラーメン評論家の方に言わせれば、おそらく冷やし中華専門店で通年営業しているのは日本唯一の店だというお話。わずか9席、営業は週3日、ランチタイムのみという知る人ぞ知る店らしいんです。こちらメニューは3、4種類の冷やし中華だけで、定番メニューのブラックビネガーには、冷やし中華には珍しい平打ち麺に馴染み深い醤油と黒酢のタレ、麺の上にはチャーシュー、ゆで卵、レタス、わかめ、オクラなどの9種類の具材が盛られているそうです。最初の一口から美味しく食べられるように麺にタレを絡めてから出していただいているそうなんですが、このお店なんで冷やし中華をね販売しているのかって言ったら、なんか冷やし中華発祥の地とされている仙台市のご出身だそうで、昭和初期に仙台で初めて冷やし中華メニューを加えたという老舗に客として通っていたそうです。仙台では今も通年で冷やし中華を提供する中華料理店が数軒あるそうですけども、そして年中食べれることはできないんだろうとずっと疑問だったということでお店を開かれたそうなんです。冷やし中華一年中やっててもやっぱり旬は暑い夏っていうことでね、遠方からのお客様も多く店の前にも行列ができているそうです。秋冬は常連や熱心な冷やし中華ファンが中心となるということで、飽きずに足を運んでもらえるよう季節に応じて麺の締め具合を変えているほか、毎月旬の食材を使った限定メニューも開発して季節感を出しているそうです。冷たい中華麺を使ってさえいればこうじゃなければならないっていうルールがないのが冷やし中華。中華風や和風はもちろん、イタリアンにもフレンチにもどんなアレンジでもできて可能性は無限大というふうに店主さんは話されているそうなんですが、皆さんはごまだれと醤油だれどちらが好きですか？私はやっぱり醤油の方がいいですね。あの酸っぱさがたまりません。ということで今日は冷やし中華でも食べに行こうかな。この番組はホンダハンター株 CT125 と鈴木 V ストローム250によってキャンプツーリングにトリテツーリング、草野球にプロ野球、サッカー、アメリカンフットボール、アイスホッケー観戦にと民謀暇なしを体現している私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて306回のお話は、お店でサッカーを見ながらお酒を飲むって初めての体験をしてきたぞ。はじめにお断りをいたしますが、今回の放送ですが、録音しているときはそんなことないんですが、編集しだしたらとっても鉄に振ってるということが分かってしまいました。今さら新しく録音して編集するわけにもいかないので、このまま鉄の話が中止になってしまいますが、どうぞご勘弁ください。さて今回は初めてのお店の紹介も兼ねてのお話となっていくんですが、皆さんはスポーツを観戦というとどのようなスタイルが主になりますか？そうは言ってもね、プロスポーツを観戦するというのは現地に行ってみるかテレビで見るっていうのがほとんどかとは思われますが、私のように東京に住んでいる者は恵まれている環境ですから、普段は特に何も感じませんが、例えば野球なら東京ドームに神宮、ハマスタ、ベルナドームにマリン、サッカーならアジスタに国立、横浜とありますし、バレーボールもバスケットもラグビーにアメリカンフットボールも同様です。まあ唯一アイスホッケーが東伏見の大道ドリンクアイスアリーナが年一になってしまって、横浜と日光に行かなくてはならないっていうのが悲しい状況ですが、 まあそんな関係で前工場でもお笑いさせていただいてます通り、いろんな本当にいろんなスポーツを見ることができますね。しかしですよ、テレビで見るとこれがまた困ったことになるんですね。野球は地上波は幾分減ったものの BS、CS の方ではたっぷりとやっております。バレーボールも新しいリーグになって露出が多くなりましたよね。バスケット、ラグビー、アメリカンフットボールは J スポット、ガオラ等の CS がやってくれてます。こちらも唯一アイスホッケーが全日本選手権だけの放送になってるっていう悲しい面はありますけど、気づきましたか？そう、実はサッカーだけが放送がないんです。シーズンが終わりかけの最終盤になって NHK さんが最近放送してくれておりますが、それもその節っていうかその時期だけでね、1試合だけ。というのも J リーグは放映権をダゾーンに売ってしまった関係らしいんですね。確かね、210億円だったかな。この金額で J1 から J3 までの全試合の放映権を追っ払ったようでございます。というものの210億は全額 J リーグに払われたことがないそうですが、この辺は YouTube の清田スポーツさんが説明しておりますのでぜひご覧ください。ということで、東京ヴェルディのアウェの試合が見たい、しかも非番で翌日は休日という好条件の日がありました。こうなればどっかで放送しているお店はないものかと探しますが、悲しいかな、 J2 の長いとっても長いシーズンを過ごしたチームを放映してくる奇特なお店は我が家の近くにはございません。今回もヤフーで観戦かと思ったその時です、見つけましたよ。京王相模原線の京王稲田堤駅から徒歩十数秒のお店、秘密基地酒場ロボタ京王稲田堤店です。早速予約の電話をかけて席を確保、あとはキックオフに合わせてお店に行くだけです。とは言うものの、どのくらいの前にお店に行けばいいのか分からず、また大切なユニフォームも汚したくない、まあお酒を飲むだけではないですからね、つまみも食べます。当然その後おそその方もね考えられます。すると T シャツかね、京王稲田堤駅のトイレで着替えとして、さあということで早速電車の時間を確認です。新宿まで出て、あとは京王線に乗って調布で相模原線に乗り換えてと。どうやら我が家からは1時間ほどでの到着というふうに出ておりました。新宿駅はただいま西口が絶賛工事中で、山手線から京王線に乗り換えるも出口を間違えるとハテナマークの連続でございますが、まあこの辺は慣れておりますので、京王百貨店に入り目的の特急京王八王子行き電車を探しましょう。どうやら地下ホームの3番ホームから発車の様子です。京王線といえばやっぱりここは整列直車、片側のドアを開けてお客さん全員が降りたら反対側のドアを開けて乗車させるパターン、昔は山側往来海側回避なんて放送をしておりました。さすがに最近はそんなことをしない様子でございますが、あれはあれで良かったんですけどね、海山でね。久しぶりに京王線の夕方に乗車することができて、しかも着席もできてルンルン気分でございます。時間が来て出発すれば次の停車駅は笹塚となります。ここは初台と幡ヶ谷の2駅があるのですが、基本新宿から出る京王線の電車は通過して高架線の笹塚駅に到着なんです。これは京王線が都営新宿線と相互乗り入れを開始してから京王新線という形で別線の地下鉄電車を停車させる形になったんですね。ですから乗り入れる前の旧初台駅の地下ホームが実は京王線に乗っていると暗闇の中にかすかに見えるそうなんですが、なかなかそこを見つけるのは大変そうでございます。この辺は NHK のブラタモリでも放送しておりました。さて電車は順調に高架線の笹塚に止まりました。この後は明大前千歳烏山と止まり、今度は地下駅の調布駅に停車となります。調布駅は京王本線と京王相模原線が分岐するので、地上の頃の狭いとっても狭いホームとひっきりなしに電車が入ってくる時を知っている私としては、あの調布駅を地下にして大丈夫かと思いました。特に問題はないようです。まあ狭いホームは相変わらずでした。 そういえば調布の駅ってあそこね、女性が京王線でも早いうちに入ったんですね。女性の駅員さんが、それで女性の駅員さんがこう合図をするのに合図灯っていうのがあるんですが、それがね、まあ、電池、当時は単一電池が4個ぐらい入ってたのかな、そんなに入ってないけど単一2個ぐらいかな。それでも重いんですよ、大きくて重いね、合図灯っていうんですけども、それがね、まあ上に上げてその合図をするんですね、白色灯で。で赤と青のレンズを切り替えるってなってるんですけども、そのレンズをね、まあ、電車が来るたびにドア閉めていいですよってあげるんですけど、それが重くて女性が大変だっていうことでね、工事用の今警備員さんが持っているようなああいう棒タイプのやつにしてね、実験してみて視認性もいいって言って、当時はまだ LED が出る前だったんじゃないかな。だからちょっとね、どういうふうに工夫したのかわからないんですけど、そういうね、薄型の縦型を導入した一番の駅だったと、確か京王線でやったのがその調布駅だったという記憶もあるんですけどね。調布というとそんなことを思い出しますが、さあ反対側のホームに停まっている橋本行きの電車に乗り換えましょう。本線の混雑とは違ってそんなに混雑してない電車、しかも10両編成なんですね。京王線って京王新線を作るときにはかなりの設備投資をしたせいでやばかったみたいなんですが、その後はいろんな会社がね、高架複々線を始めるだとか言って、加算運賃なんかやりだした頃にはね、まあ必要がなく、8両ホームを10両対応ホームにするだけであったので、他社に比べて設備投資が少なくて済んだんだよっていう話を本社の方に聞いた記憶があります。まあその他京王線というのもね、今の新宿の駅にあったわけではなく、元は青梅街道の新宿追分にありました。新宿追分から出てね、あの国鉄をね、橋で渡っていたんですが、電力統制からか電力がなくなってしまって、あそこを登るわけにはいかないということで今の位置に移ったようでございます。ですから京王電鉄の本社は今成績桜ヶ丘ですが、その昔は新宿追分にあったんですよ。まあこんなことはちょっと離れた話ですか。さてさて、地下から上がっていくと今度は京王玉川駅に到着です。競輪でおなじみの京王閣、東京オーバル京王閣の最寄り駅ですね。さあ多摩川を渡ってしまいましょう。神奈川県に突入、いよいよ京王稲田堤駅に到着です。ここが下車駅なんですが、この駅に降りるのは実は初めて。下の府中街道はね、何度も何度も走っておりますんで、駅の出口がどっかは分からず、もうああここだよねっていう雰囲気は分かっています。さてお店に行くの出口はどっちだろうかと考えながらも、多分こっちであろうと進んでいくと、ホームには JR 南武線稲田堤駅の案内看板が緑色であります。おお、さすが東京ヴェルディの本社があるところだ、緑の看板にしてんだな、なんて納得したんですが、よく考えてみたら JR 東日本のコーポレートカラーと同じでした。さてトイレに入って着替えてお店に向かうことといたしましょう。まあこの辺に来ればね、もうヴェルディの T シャツを着ていてもおかしくはありません。本当に改札から歩いて数秒のところにあったのは秘密基地酒場ロボタ京王稲田堤店。ドアを開けて入ってみたら、思ったよりもこじんまりとして、これはもしかして一元さんには厳しい環境かと不安になりましたが、そこは同じチームを応援する同志ということで、マスターからいろいろな方のね、お名前のご紹介をいただきました。店内には私を入れて8名、マスターも含めと9名での観戦スタートです。サッカーを見ながらアルコールをいただくのは、アジスタで J2 時代にね、社に構えて飲みながら見ていたということがございました。ゆっくりと飲んで、非番ですから眠くなったら寝るというスタイルでございましたが、しかし舞台は J1 で、しかも順位が上がってきているということで、まあ私も今までサイレントファンでおったのですが、手のひらを返したように声高で言っております。厳禁なものでございます。というのも最近はもうアジスタもね、そんな飲みながらゆっくり見てるなんてことはできなくなりましたよ。本当に混んでますからね。 飲みながら見てて眠くなったら寝るなんつってね、席3つもいつもどうせ癖の中できないですからね、今はね、進めてくださいっていうような状況ですから、まあその辺はその辺はということでございます。さてまずはハイボールと枝豆をいただいて試合前に乾杯。いよいよキックオフです。ダゾーンの環境がマンションということもあって、たまにカクカクしちゃうのは仕方ないとしても、もっと皆さん大げさに違うよとかね、いけそこだなのかと思っておりましたが、そこは皆さん大人なので冷静に観戦です。しかしここの先輩方なかなかコアな方々でございます。過去に所属した選手の名前をバッチリと覚えていらっしゃいますし、プレースタイルもバッチリ頭の中に。なかなかにわかな黒学には厳しい環境だというふうになりますが、もう一方がね、やっぱり初めての方っていう方がいらっしゃったんで、その方がねちょっとおしゃべりをあまりしてなかったんですけど、その方も多分思っていたのかなというような思いがいたします。試合の方もなかなか集中している状況でございます。となると今までと違ってのんびりのんびりでございますね。マスターも試合が見たいからここで何か頼むっていうのもなかなか難しい感じなんですね。じっくりと試合を堪能するといたしましょう。前半は0対0で終わって、やれやれということで短いハーフタイム、この辺はね前にもお話をいたしました。サッカーっていうのは本当にハーフタイムが短いんですが、この時にドワーッと注文しなくてはいけません。ハイボールにビールにロボタ揚げ、まあこれは唐揚げなんですけど、その他ロボタ作り、これはねウインナー、あとこれをそれぞれね丼にしたものとか唐揚げの丼もありますし、あとキーマカレー丼とかもね、オムライス丼とかもあるようでございます。今回はとりあえずロボタ揚げを頼みましたけどね、結構ロボタ揚げ皆さん頼んでいらっしゃいます。これがね美味しいんだわ、ロボタ揚げ。サクッという感じ、写真あったかな、写真あればいいなと思うんですよ。サクッという感じで中はジュワーという風にね唐揚げが出てきます。しかもね大きいの、よく唐揚げ頼むとねちっちゃい唐揚げが3つぐらい乗ってるじゃないですか、それがとんでもない、結構な数ね唐揚げ乗ってますよ。この唐揚げも美味しかったな。でまたね、その他皆さんはこのウインナー、ロボター作りっていうのがロボタサクっていうのがあるから、まあそういうのをね、つまみに食べておりますが、今になって思ったんですが、最初にねもうちょっと早めについておいて、ロボター揚げとウインナーをと枝豆を頼んでおいてビールを飲みながらの方が良かったかなっていうのがね実は反省点であるんですよ。というのもこれ後半また話が入るんですけどもね、まあちょっとその辺は置いておいて、ですからこの短いハーフタイムの間にマスターは8面6ピロ大活躍といってもね、狭いと先ほども言いましたが、ああ違うこじんまりとしてっていう風に言いました。こじんまりとしたお店に満員のお客様、当然キッチンも狭い、そんな中にどう見ても私よりがたいのいいマスター、いやー本当にね8面6ピの大活躍でございます。猫の手も借りたいんじゃないかなというぐらいに頑張ってあげております。ロボタ揚げの方もね順調に進んでいくような状況でございます。片手で揚げ物、片手で炒め物、そしてまた片手で飲み物を作って、本当に大変でございます。というのもやはりハーフタイムは短いからでございますね。そんなことにしてガンやってる間に、いやー後半が始まってしまいました。これねマスターが一番かわいそうでございますよね。マスター一息つくと気づきがないですからね。まあそんなことも言いながらも、マスターもなんとか一息つきながらも後半もじっくりと見ていきましょう。試合の方はね、本当に盛り上がり、後半はね、いまして配色濃厚の雰囲気が漂いまくったんですが、最後の最後でゴールが決まりましてね、アディショナルタイム寸前にゴールが決まって引き分けに終わったということでございます。ですからねこれでなかなか良かったとは思うんですが、このお店、その後ね今度は反省会が始まっているんです。私なかなかこれ時間が実は遅かったもんですから、夕方だったもんですからね、反省会の方にはちょっと参加できずに、とはいうもののそうだね、サイスターの途中はハイボールを飲んで、反省会の時はビールを飲んだ。ビールもね美味しかったですね、クーっていう感じでね、よく冷えててね、美味しかったです。この後ね反省会の方へ出るんですけど、 なぜ私1時間かかるっていうことと、試合の方が終わったのがもうあの時が8時半とか9時ぐらいですからね。その後もう10時11時になっちゃいますんでね、次の日休みとは言うもののっていうことで、ちょっと最近お帰りをさせていただきましたけど、慶応稲田絶美の駅からねまた電車に乗って帰ってきたんですけど、この秘密酒場ロボットさんね、いやいや正確に言わなきゃいけませんわな、正確に言いますと秘密基地酒場ロボット慶応稲田絶美、前はねなんか代々木の方でもお店をやっていたそうで、サッカー番組の方でもねそのお店で、まあ、YouTube かもしれませんけども、なんか取材にも使ってもらった、貸し切りでね取材にも使ってもらって有名な方が来たというような話もされておりました。実はその辺どなたかって聞いたんですけど、私酔っ払ってるもんですからメモをしないんで忘れております。壁にはね、各チームのマスコットの人形が飾ってあって、あとね、そうそうそう、ガンダムでいいのかな、あれガンダムのプラモデルかな、あれがねいっぱい並んでいます。秘密基地っていうだけあってね、そういうのがお好きな方にはいいんじゃねえかななんていうような気がいたしますね。まああの京王線のね稲田絶美の駅から降りてほんとすぐのところでございますね。簡単にわかると思いますよ。ぜひこちらね、ヴェルディのファンとか、ファンじゃないじゃなくってね、慶応相模原線沿いにお住まいの方でガンダムも好きよとかサッカーも好きよという方はぜひね行ってみてください。お値段の方もとってもリーズナブルでねいいと思いますよ。ということで私も今度また参戦したいのですが、なかなかね合わないんですわ時間が、まあ非番で出かけるっていうのもね難しい日がちょっと今度は続いておりますので合わないんですけども、なんとかね、京都サンガ戦でもね、見たいもんですけど、新潟戦はちょっとね訓練と重なっちゃってるんでちょっと言えないんですけど、あ上もねあともう数試合しかございませんけど、その他の試合ではね、あのマスターもアジスタに行ってますんで、アジスタの試合終わってからじゃないといけないって、うちからだとね40分ぐらいでバイクだと行けるんですよね、でも電車だと1時間ね、飲めるために1時間かけていくか飲まないで40分で行くかっていうのは非常に難しいところなんです。まあぜひ皆さんもね秘密基地酒場ロボットさんの方ね行ってみて、ぜひねマスターも心優しい方ですし、あの常連さんの方もね皆さん優しい方ですんでね、なんだお前はっていうような感じでなく、ウェルカムの雰囲気をね出してくださっている皆さんですので、ぜひねあのサッカーだけじゃなくていろいろそういうお話をしに行かれてはいかがでしょうか。まあそういう方でちょっとおすすめをしたいなと思っております。そうそう、そこで感想を言わなきゃいけないんでね、そう初めてねあのお店でサッカーを見ながらお酒を飲むっていう体験をしてきたんですけども、これ意外と楽しいっていうと変ですがいいですね。家でやっぱり見るとね、見ながらって言ってもサッカーまあ見るって言っても好きなチームを見てるわけじゃないですよ。ダゾーンって高いじゃないですか、月5,000円ぐらいするんですよあれ。それだけで6万になっちゃうんで、そんなとてもとてもダゾーンなんか頼めませんので、そうなるとどうしたってサッカー代表戦か、あとはね本当に周囲を争っている自分の好きなチームじゃないチームを見ながらなんで、こういまいち冷めた目で見ちゃいますけど、そうなんです、私代表戦も冷めた目で見ているもんですからね、まあそんな感じで家で見るよりもやっぱりこういうね好きなチームを応援する人たちと一緒にね、飲みながら見るっていうのって楽しいですね。もうちょっと早くねこういう文化にね飛び込んでみればよかったなというふうには思うんですが、まあなかなかね、J2 の頃は下に構えておりましたし、また J2 の頃はなかなか時間もなかったっていうのもありますんでね、本当ここ数年はね自分で時間が作れるようになったっていうのもあって、うろうろしてるっていうのもあってこういう時間が作れましたけど、もし皆さんでもねよかったら、これサッカーだけじゃなくて野球、その他バスケット、バレーボールとかね、そういうのをお店どっかやってないかなっていうのを探して見に行ってはいかがでしょうか。多分ハードルは高いんだろうなというような気がしますけどね、新宿なんかでやってる代表戦の時なんかね青いユニフォーム着て見ているとすごいですけども、そういう店ばっかりではないと思いますのでね、ぜひ皆さんもね環境を変えてねスポーツを見に行くっていうのも一つ面白い体験になるかもしれませんよ。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。 難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。実は今ちょっとねテントのことで困った問題が発生しております。この間イコちゃんとふもとっぱらへ行ってきましてね、ゆっくり帰ろうということになって、朝ごはんを食べてコーヒーを飲みながら片付けもしながらもね、大体片付いたということで、まあでもまだ早いんでということでね、テントのキャノピーを広げまして、コーヒーを飲みながら富士山を見ていたんですね。そのところに近くで子供の声がするんです。まあふもとっぱらですから子供の声がするのは当たり前です。ああ賑やかだねなんて話しながらもね、やっていたらいきなりドカンという音が、そしてポールが、実はですねキャノピーを上げてたガイロープの方に子供が突っ込んできましてね、テントのキャノピー部分のねハトメの部分が破けてしまいました。でまあ当然ねこれもう一番力がかかるところじゃないですか。それですからね、いつも困ったなと思っていたところね、まあ旦那さんがね来てね、まあこっちの方修理の方はお金をっていう話になったんで、これはまあいいですよっていうことで、まあ連絡先も交換してね、まあ東京の時は済んだんですが、まあ修理費が実はホールアースという会社のテントなん でそこで、見積もりを出してもらって相手方に送った、まあ保険を使いたいっていうことになりまして、まあじゃあいいですよって話になったんです。で今日保険会社の方から連絡が来ました。でね、言われた言葉はね、いつ買われたんですかから始まってね、そうすると免失ですって、免失期間があるんで満額払えないかもしれませんなんて言ってきましてね、なんだそれっていうような感じですよね。こっちは何もね悪いことしてないのにね、車の事故の方だったらね、例えばこっちがねなんかあれば8対2とか7対3とかいうのは分かりますけども、こっちはただね普通にテントを張って、テントの中にいただけですよね、それなのにね勝手に突っ込んできた子供がねテントを壊しておきながら、それで、修理のね、直すのに面接で満額出せないなんてふざけんなっていうような気がするんですけどね、の散歩なんですけども、これねちょっとね今どうなるか分かりませんけども、皆さんもねですから変な話ですけども、自動車とかだったらこっちもね保険や代理人とか立てられるんでしょうけど もうそうもいかないっていうのがありますんで、こっちはね食らってるだけなんで、だからもしかしてこっちもあれなのかな、保険屋通したらいいのかな、保険屋とやってくださいって言った方がいいのかな、 何も悪くないのにそういう風になっちゃっているんだったら、まあ納得いかなかったらっていうことでちょっと問い合わせてもいいのかなっていうような気がしますけど、今思えばいやもうこれねめんどくさいから保険屋なんか通しません、出してくださいって言った方が良かったな、通勤出た方が良かったなと思うんですが、ついいい人ぶってしまったなっていうのが今になっては反省となっております。今後この放送の中でね納得いかないところがあったらまたいろいろ発表していってね、損保の方をね、ちょっとね球団まではいかないけどちょっとこういうことを言ってるんですよっていうのをご報告したいなと思いますし、また皆さんもねキャンプ行った時にテント壊された時なんかにはぜひ気をつけてくれっていうようなお話をねしたいと思いますので、もしねなんかちょっと進展がありましたら話を進めていきたいと思いますし、いやー黒学黒学それよりもこうした方がいいよというような何かいいことがありましたらね、ぜひ教えてください。私もね納得はいきませんのでね、だってこっちは富士山見てくつろいでただけで壊されてね、その修理代まで全額出ねえでこっちがいくらか払わなきゃいけねえなんて言ったらね、やっぱり納得いきませんからね、ぜひこの辺はこうした方がいいよというような何かいい案がありましたら教えていただきたいと思います。また本当に何かあってね、納得いかないところがありましたらここでどんどんどんどん喋っていきたいなと思いますけども、車の保険だったらねまだ保険屋さん同士になるんですけども、この場合もどうなんだろうな、保険屋さん同士でやった方がいいのかなね、そんなのちょっと分かりませんけども、まあそんなような状況で今やっと第2ステップまで行きました。11月の真ん中のキャンプにはとてもとても今のテントじゃ間に合いそうもないなというような気がしておりますので、どうしようかなというような気でおります。まあそんなことでね、ちょっと最後の最後でちょっと変な話になっちゃいましたけど、ぜひね皆さんも気をつけてくださいねということの お話というかコーナーでございました。ぼやきだね。さて第306回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真はお店と唐揚げぐらいでしょうか。まあ V トークラジオのブログの方 http://vtalk650.cisa.net の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。いろいろなメールお待ちしております。先ほどのねこうした方がいいよなんていうのがございましたらぜひ教えてください。またこんなお店行ってよかったよとかねありましたら、そちらも教えていただけると幸いでございます。メールのアドレスは vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームではブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も V トークで検索していただければ青字に V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。ここでね、本当に糖質万歳キャンプ中止のね、お詫びっていうと変ですが、本当に申し訳ないこととなっていたしましたけども、またね来年、計画したいと思いますのでね、その時はぜひ皆さん集まっていただければと思います。と同時に本当に気温がね、上下動ジグザグジグザグ最高気温がなっておりますのでね、皆さんも健康に十分注意してくださいね。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第306回バイク系ひとりごとポッドキャスター番組 V トークラジオ、これにて終了です。